1400脚以上の椅子が私のところにあるんですけれども、実際家の中で使っているのは50種類ぐらいですね。そういう所有欲というものを満たしてくれたわけですよね。椅子のその地位を表すというのが、組織の中ではトップの方をチェアマンというふうに申しますけれども、私は生涯フリーランスでやってきましたので、あまり組織の中で出世をしたいと思わなかったものですから、椅子にそういう地位を求めたという部分があって、どうして私がその椅子に惹かれたのかっていうと、人に最も近い道具であるということが一つあろうかと思います。それと人間は朝起きてから眠るまでほとんどの時間椅子にお世話になってるわけですよね。そういう本当に切っても切れない人間と道具の関係っていうものがあるわけなんですけども、私は百貨店の宣伝部でグラフィックデザインをやっておりました。さまざまな特にヨーロッパのインテリア雑誌というものを見ていくうちに、それらの本の中に共通して出てくる椅子があることに気づいて、そこから椅子のあり地獄にはまってしまったんですけれども、この一脚を買ってから、次から次に椅子を買い始めて、 LC4 は当時30万円でした。で、私のお給料が4万円台です。ですから全然合わないんですけれども、ですから子育てっていうのは全く僕は参加しないで、もう仕事だけでやってきましたね。私の妻との間で、トラブルになったこともありました。で、北欧のものづくりっていうのは、まずその人が中心にあるわけです。家具デザインとはどうあるべきかっていうことを北欧の人たちは考えるわけですね。デザイナーもメーカーも。かつて1950年代60年代デンマークの家具というのは世界最高水準で、デンマークのものが多分700種類以上あると思います。置ききれないので、妻の実家に置かせてもらったり、友人のところに送ったりして、そういう人に迷惑をかけてまでこういうことを椅子を集めたりすることに何の意味があるんだろうっていう疑問が生じて、途中からもうそのコレクターとしての椅子を集めることはやめようと思ったんですね。単なる自己満足にしか過ぎないわけですから。椅 子だけでなくてですね、20世紀のいろんなプロダクトデザインを残さないといけないという使命感みたいなものが自分の中に徐々に生まれてくるわけです。椅子というのは最も難しい家具デザインの一つです。それどうしてかというと、椅子というのはそこに座る人は体格も100人いたら100人みんな違います。座り方もみんな違います。ですからそういういろんな座り方をされても壊れないような強度が求められます。それから神秘性、プロポーションの美しさ、そういうものも求められる。そして生まれてきた名作と言われるものは、そういう時代を生き抜いてきた美しさがあるわけですね。ですから私はただ物を集めるだけではなくて、これは残したい、人材を育成していかないといけないんです。そのためにうちのスタッフ、その人たちに自分の頭の中の知識、知見、そういったものを全部引き継いでもらおうと思ってます。生きる目標というものを与えてくれた、それが私にとっての椅子です。